それではニュースをお伝えします。
これで8目のニュースです。ジョコビドド大統領は特にアジアと欧州のビジネスの需要を橋渡しする国になることができるためにブルガリアの要求を歓迎しています。これは水曜日にジャカルタの大統領宮殿でブルガリアのダニル・ミトフ外務大臣と代表団の訪問を受けるとき、ジョコビドド大統領が語ったものです。ジョコビドド大統領を伴うレッノ・マルスリ外務大臣は会談で、ブルガリアはアジアと欧州の間の橋渡になるために希望を持っていると語りました。レッノ大臣はインドネシアはまた東作業方針に関するしたブルガリアの大統領の政策を歓迎すると述べました。政策はアジアとの関係を拡大するブルガリアの努力で、インドネシアはこの関係の発展における優先地頃の一つです。ジョコビドド大統領はこの会談で、世界から注目されて経済発展の問題や 5.04% に達する昨年の最後の四半期にインドネシアの経済発展を説明しました。会談ではまた特に経済分野での2国間関係を改善するためのコミットメントを合意されました。それでは中期のニュースです。レッノ・マルスリ外務大臣とブルガリアのダニル・ミトフ外務大臣は、外交パスポートと両国の公式パスポート保有者のためのビザ免除協定に合意しました。水曜日にジャカルタで外務省のギトゥン・パンチャシラで両大臣を行われる契約の表明は、2国間関係を改善するためにインドネシアにダニル・ミトフ大臣の訪問における重要なポイントの一つとなりました。ビザに関連してインドネシア政府は、インドネシアを訪問するためにブルガリアからの観光客のためのビザ免除を提供しています。したがって、インドネシアはブルガリアがヨーロッパ連合EU 全権のビザ免除でインドネシアを支援することを期待しました。この同じ機会にダニル・ミトフ大臣は、 ASEAN 共同体でインドネシアのリーダーシップや戦略的なレベルに ASEAN EU の関係を強化するためにコミットメントに感謝します。ダニル・ミトフ大臣は、ブルガリアにとってインドネシアは最大の ASEAN 加盟国であり、ブルガリアはインドネシアとブルガリアの両方の関係を改善したいと考えていると語りました。運輸省の世界民間航空機関 ICAO の理事会のメンバーの選挙のための特使インド用のスシロー氏を通じて、政府はインドネシアが選挙で選ばれるように、インドネシアに対してサポートを集めるために約17カ国を収集しています。インド用の氏は水曜日に電波サルで2016年の ICEU 会議で、2016年2019年期間のための ICEU 理事会のメンバーとなる インドネシアの重要詩を提示しました。インド洋の詩は世界の航空交通の 45% がフライト情報領域のサービスを介してインドネシアで制御されると説明しました。インドネシアは国際便を提供する27航空を含む237の航空があることを記録しています。一方、スカルノハタ国際空港は国際空港誘致会によって世界で10番目の最も忙しい空港に選ばれました。彼はまたこの会議で国内および世界の航空会社の環境への影響についての議論されると述べました。 ICEO 基準に評価される3つの重要なガワミンは国の安全性、セキュリティ、環境です。この会議はカナダ、フランス、中国、インド、米国、マレーシア、韓国、英国、ノルウェー、インドネシアに出席されました。それでは最後のニュースです。スシプジアストゥティ海洋水産大臣は、インドネシアの海域で活動する外国漁船を拒否し、国内の水産資源を管理するために地元の漁師を優先順位すると主張しました。これは水曜日にジャカルタで海洋水産省の海洋と水産物の競争力構造のニラントプルボを教育長が語ったものです。ニラントプルボを教育長によるとスシ大臣の政策は海釣りが唯一の国内の投資のために意図されているとしっかり述べました。ジョコビドド大統領はこれまでインドネシアに投資するさまざまな投資者を可能にするさまざまな政策パッケージを発行しました。以前スシ大臣は海洋水産省がインドネシアの領域で違法な漁業活動に取り込むために2航空間及び他航空間の関係を強化していると語りました。スシ大臣はまたこの協力は国境を越えた犯罪の一形態として違法漁業の目的を達成するために行うと述べました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。